今年もまた学長にお話を伺う日がやってまいりました。またよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さて東北関東大震災が起きまして、もうだいぶ時間が経ってしまいましたけれども、大学においてのこの震災へ向けてさまざまな協力をなさっているかと思いますが、はい、そのあたりから早速お話をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。3月11日はちょうどですね、はい、後期試験の真っ最中だったんですね。
そうでした、
でちょうど私も大学に詰めていたんですが、はい、テレビニュースが入ってきまして、すぐ見たんですけれども、まあ、これは大変なことが起こったなというのがもう直感しました。ですぐ私どもの大学にもですね、関東東北地方から入学してきている学生さんがおりますので、まずその数の確認と安否確認ですね、これからすぐ入りました。そうしたらびっくりしたんですけども、84名も実はいたんです、
はい、
それでちょうど後期試験も始まっておりましたけど、ちょうど春休みにね入る時期だったもんですから、はい、帰郷している学生さんもいるということで、連絡がやはり3日ほど取れませんでした。しかし最終的には84名全員が無事だったということが分かりまして、
はい、
まあ、ほっと安心をしたんですけれども、それから今度は政府やあるいは私どもの高等教育機関の方からもですね、いろんな対応が必要になるということは、もうすぐ分かりましたので、まず大学としてどういうことができそうかということをですね、12日の早朝にもうすぐ私、執行部の先生方お集まりいただいて実は協議をしたんですね、でその中ですでにもう11日の夜から12日にかけましてですね、山口大学の医学部附属病院の医療チームのですね要請が政府と DMAT からございました。でもう早速11日の夜のうちに検討いたしまして、緊急医療支援チームをですね1チーム、それからもう一つは附属病院に1月からドクターヘリが活動を始めておりましたので、ドクターヘリの要請もございましたから、これを至急現地に派遣するということで、まずこれが第1段目の対応でした、
はい
はい、そして4、5日しましてですね、一旦は帰るということで、現在は次の2段3段の要請があった時に備えて医療チームはもう待機をしているという状況でございます、
は
い、
なるほど、
はい、
随分と早い、行動を起こされて、学生の皆さんのその84名の皆さんの安否も確認をしようという大変素晴らしい、速さだったんですね。
まあこれはですね、やっぱり阪神淡路大震災の経験がございましたので、もうとにかく間髪を入れずですね、安否を確認するということが大事だということで、たまたま私も11日ここにおりましたから、反応が非常に早くできたということで、比較的その対応は早かったんではないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。じゃあこの後は春に向けてこれからの山口大学についていろいろとお話を伺います、はい、よろしくお願いいたします、はい。これから1年また始まったわけですけれども、
はい、
今年の大学のテーマ何かございますか？
そうですね、はい、毎年新たなテーマが出てくるんですけれども、今年はやはり法人化後ですね、2期目に突入をしておりますが、大学の再編だとか改善改革、こういうことが非常に重要な時期に入ってきております。で、私が数年前から取り組んでおりました獣医学部の創設ということをですね、まず一つ、一番目に挙げさせていただけたらと思います。で、これは3年ほど前から、世界的にも国内的にもですね、獣医学の充実ということが言われてまいりました。で、そのプロセスの中で実は皆様ご存知のように人獣感染症と言っておりますが、鳥インフルエンザだとか、いろんなインフルエンザが世界中に蔓延いたしました。で、この対策をやはりできるだけ早くしたいというのが一つと、からもう一つは宮崎でも発生いたしましたけど、 口蹄疫という問題がございました、はい、でこれがまたあの韓国やその他の国にも飛び火しておりますが、こういうことに対する対応がスムーズに取れるようにということでですね、農林水産省も含めていろんなところから要望があったわけでございますが、うん、日本の獣医学教育は学部としてありますのは国立大学では北海道大学だけなんですね、はい、あとはみんなあの獣医学科なんです、うん、ちょっと規模が小さい。
なるほど、
はい、で世界中で比較しても先進国に比べてですね、うん、日本の獣医学教育が少し、まあ質が低いというようなことを指摘されてきたわけですけども、うん、一つはそのスケールメリットがあるんですね、はい、学科の単位しか今のところありませんので、うん、それをやはり学部レベルへ格上げしていきたいという、まあ、希望がございましたけれども、なかなか今の予算と、うん、国の財政状況の中では一大学の中にですね学部を創設するということはなかなか難しいということがございましたので、大学間で連携をして、まあ、獣医学部を作ろうかという、まあ、企画をしたわけでございます。で一応あのこの西日本の地区では山口大学と鳥取大学、それから宮崎大学と鹿児島大学、これ4大学で、大学院の方ですけれども、うん、獣医学連合獣医学研究科というのを持っております、はい、でこれを核にして、まあ、学部のまあ編成ができないかということを、まあ、考えて検討してきたんですけども、まあ、各大学それぞれやはりですね事情や思惑がございまして、4つの大学が一緒になることが難しいという状況になりましたけれども、そんなに待ったなしの状況だったもんですから、うん、とりあえずは鹿児島大学と山口大学で連携をして獣医学部を作ろうという合意ができました、はい、それでまあある意味での薩長連合になるわけですけれども、
本当ですね、
これをまあ進めていきたいということで、はい、平成24年度をまあ目処にですね、うん、まあ文部科学省の方へ、計画書を出して、実現に向けて動き出したと、まあ、そういう状況でございます。
そうですか、はい、さあそしてもう一つなんですけれども、
はい、
あの放送大学がこの山口大学で、
はい、
取り組みが行われるようになったというふうに伺っております。
そうですね、もう一つあの大きな改善はあの実は宇部小野田市にありました東京理科大学の中に放送大学の山口学習センターがあったわけですけれども、まあ、これを山口へ移転したらどうかという話がですね数年前から放送大学の中でも起こっておりました。であの特別東京理科大学が問題があるということではなくてですね、まあ、あの山口の方がいろんなアクセスの問題、
そうですね、
それからまあ中央にあるということもございまして、放送大学の方でもいろいろご検討いただいてですね、もし山口大学が引き受けることが可能ならば、うん、山口に移転したいという希望が出ましたので、はい、私どもも検討しまして、
はい、
もうそれは喜んでお引き受けしたいと。でもう一つはやはり宇部小野田地区の学生さんにですね迷惑がかからないように、
うん、
できるだけむしろ山口に行ってよかったよと言えるぐらいの環境整備をしたいということで進めてまいりまして、昨年の11月だったと思いますけど放送大学と合意ができました、
はい、
それからまあ東京理科大学さん、うん、それからまた宇部小野田地区の方々ともですね、合意が取れましたので、
はい、
今年の4月から、
はい、
山口大学のキャンパスの中に学習センターを移転するということで、まあ、スタートしております。
そうなんですね、はい、じゃあ放送大学でお勉強なさっている方々も試験は今度はこの山口大学のキャンパスでと、
そうですね、
いうことになるんですね、はい、
それからあの山口大学のまあいろんな例えば図書館だとか、
はい、
まあ、食堂も含めていろんなあの学生支援のですね、うん、あの施設もすべて利用いただけるということにしております。
そうですか。
それからもう一つはあの実は山口大学ではこの放送を通じた新しい大学教育の教材を開発するとか、
うん、
あるいは教育システムを改善するといったようなことをですね、うん、昔からやっておりました。でこれはあの特に山口大学キャンパスが宇部と山口にあるもんですから、うん、そういうあの放送設備を使った遠隔授業といってるんですけども、これをまあ従来進めてきたんですが、それも非常にあの順調に進んでおりますけどもですね、放送大学と協力することによってもっと いいものにできるんじゃないかという私どもの、考え方もございましてですね、大変いいタイミングで細大学が移転していただいたということと、そういう新しい教育システムの改善ができるんじゃないかというふうに期待をしているところでございます。
また一方、地域の皆さんとのこの、関係というものも深くなりますし、はいはい、大学にとってはまた地域の皆さんにとってもとっても良いお話ですよね。
そうですね、放送大学が必ずしも大学に4年間、通ってその、卒業するということだけではなくて、いろんな一つの科目でも取ることが可能ですよね。
はい、そうですね。
そうすると現在言われておりますような障害学習という意味でもね、もうすでに、定年になって、第2、第3の人生を、しようと思ってある方でもですね、もう一度勉強したいという方は、ぜひ山口大学に足を運んでいただいて、学習や研究をしていただけるんじゃないかと。
キャンパスライフをまたそうですね大いに楽しんでいただけるということですね。
は
い、
で山口大学はもう国立大学大体みんな外に開放してるんですが、はい、社会の方からすると大学の門はどうも高いと敷居が高いといつも言われているんですけども、はい、そういうことはありませんのでですね、はい、ぜひこの機会にまた大学にも足を運んでいただいて、十分にそういう学習チャンスを生かしていただければありがたいというふうに思っております。
はい、前回お話を伺いましたときに、例えばホタル のプロジェクトでありましたりとか、はいはい、いろいろなその里山の整備だったりとかってお話いただきましたけれども、はい、進んでいるようですね。
そうですね、昨年からこの、キャンパスの、就学環境といいますか勉学環境、こういったものを整備しようということでいくつか進めてまいりましたけれども、その一つは学生寮のですね、改善改修ですね、
はい、
これ非常に進みまして、もう学生さん大変喜んでいただいております。
とても立派になってました。
はい、
はい、
全部ワンマンションタイプのですね
すごいですね、
大変いい環境になりました、はい、あとは女子寮の改修が残っておりますけど、これは今年度あたりからまた取り掛かりたいと思っております。はい、でもう一つはキャンパスのやはり環境の中で農学部が実は隣接しておりますが、
はい、
非常にいい裏山がですね、ございまして、この、裏山といいますか里山といいますか、これをもう少し整備をして、学生さんや教職員の方もですね利用していただくと同時に、はい、地域の方にもですね、散歩でも何でも利用していただこうと思いまして、
はい、
少し学生や教職員のボランティアの方もお願いをいたしまして山の整備をいたしました。
はい、
で非常にきれいになりましてですね、その頂上部にある小高い丘を整備しまして、共に育つ教育の丘という形で名前を付けましてですね、皆さんに利用していただいております。
はい、
でその一方で、ホタルの飛ぶキャンパス、それから桜が満開になる時期にはですね、桜見物もしていただけるようにということで、はい、今までいい桜があったんですが、それに加えて約200本ほどですね、はい、また桜の木を植えました。
そうですね、
あと5年か10年すると大変な
楽しみです。
桜の名所になるのではないかというふうに思っております。
はい、その他に、さまざまなまた取り組みもなさっているかと思うんです。環境の充実といいますか、
はい、
そういった面ではいかがですか。
そうですね、まだまだ残っている部分はありますけれども、一つはやはり一番皆さんが勉強や教育あるいは研究をしていただく、はい、校舎がですねかなり年限が経っておりましたんですけど、これも文部科学省の施設整備や耐震化の施設整備のお金をいただきまして、ほぼこの吉田のキャンパスは改修が全て終わったという状況でございまして、日本でも有数のきれいなキャンパスになっているんじゃないかと思います。
本当に一般の方々が訪れても、
はい、
とっても開放的で、
はい、
最近はよくこのキャンパス内でも、はい、一般の方とお目にかかることが多くなったような気がいたしますね。
そうですか、もうぜひですね、はい、もう大学は自分の町の 一角であるというふうな感覚で、
はい、
どんどん訪れていただければありがたいというふうに思っております。
学長、これ本当に皆さん普通にいらしたらいいんですね。
そうなんですよ。
大丈夫なんですね。
全然心配いりません。
じゃあもうぜひ皆さんね、はい、安心して、はい、このキャンパスいろいろとね、散策なさって、
はい、
少し学生気分を味わられてもいいんじゃないでしょうかね、
はい、やはり若い学生さんがですね、はい、散歩したりあるいは勉学のためのディスカッションしてたり、うん、それとか、まあ、スポーツや課外活動ね、
ええ、
やっぱり若い方の声がするキャンパスもやっぱり非常に
ですよ、ね、
私はもう元気をもらうような感じがしております、
はい、ぜひコミュニケーションをね
たくさんね、はいはい、訪れていただければと思います。
そうですね、はい、ところでこの学内でのさまざまなその IT 利用環境ですか、
はい、
こういったものも充実をしてきているんですよね。
はい、もともと山口大学は3つのキャンパスございましたので、うん、私どもはIT 利用については先進的に取り組んできたと思っております、はい、で特に遠隔講義だとかあるいは会議をですね、
うん、
テレビを通じてやるといったことも進めてまいっておりましたが、最近はこの分野の技術発展が非常に早いもんですから、うん、今年はですね、まあ、Wi-Fi 化というんでしょうか、無線 LAN の高速化を進めてですね、うん、まあ、山口といったようなこういう地方都市にあってもですね、東京や大阪みたいな大都市に負けないような IT 利用の環境を進めたいと、うん、そういうことで学生さんは自分の携帯端末やパソコンを使って最先端のニュースや情報を売ることができると、また発信もできるという、まあ、こういう環境を今年はぜひ進めたいというふうに思っております。
なるほど。実は学長、この番組はですね、
はい
はい、選べば全国で聞くことができるというのをご存知でした？
ああそうですか。
そうなんですよ。いや知りませんでした。今お話を伺って、はい、大学の環境もそうですけれども、
はい、
この番組もぜひそういった意味では利用していただけたら、はい、いいなって。
そしたら皆さんに早速広報したいと思います。
ぜひ学生の皆さんにも伝えていただいて、はいはい、そして全国の方々がまたこの山口大学を知っていただくのに利用していただければと思うんですね。
今年はね、実は一つ試みをしましたのは、私の卒業式をですね、はい、そのまま Ustream ですか、
はい、
そちらにもオンタイムで流れるようにトライをしたんだそうです、うん、
はい、
そしたら約1万9千件ほどアクセスがあったということで大変驚いています。
なるほど、
はい、ですからぜひそういうこともですね、大学としても進めていきたいというふうに思っております。
分かりました。今のお話が終わりまして一曲かかったんです、はい、シナトラのマイウェイということなんですけれども、はい、もういつも学長は素敵な曲お好きですよね。
いえ、まあ、大変古い昔の曲ですけども、私がやはり物心ついた頃にですね、はい、かかっていた曲の中で、うん、大変心を打たれた曲の一つです。
これはやはりご自身でも歌われたりなさるんですか？
そうですね、カラオケに行ったらまだ上手ではありませんけども、口ずさんでおります。
そうです
か。やはり我々は自分の道をですね、しっかり歩んでいくこと、うん、でそのためにしなきゃいけないような勉強や努力をですねしっかりやるということ、そうすると周りにいる人にもそういう自分のやってることに対する影響を及ぼせるんじゃないかというふうに考えておりまして、うん、まずはやっぱり自分がしっかりやることだろうということで、このマイウェイというのは大変好きな曲ですね。
そのメッセージを込めて今夜はおかけしたということですね、
はいはいはい、ありがとうございます。
さあもう今夜もたくさんお話をいただいたんですけれども、残りの時間、学長が今一番皆さんにお伝えしたいと思っていらっしゃることは何ですか？
そうですね、やはり今回の大震災の影響というのは大変大きな出来事でございまして、
ね、
まあ、これを機会に日本の今まで戦後してきたいろんなことに対する、まあ、反省や改善も含めてですね、新たに出発するいいチャンスだろうと思うんですね、うん、でその時にやはり我々大学人あるいは大学の果たす役割というのは非常に大きいと思います。それで単に医療支援だけではなくて、まあ、今後長い期間をかけて復興していく中で、我々は大学人としてですね、支援できることはやはりいろんなメンタル的な問題だとか、それとか、まあ子どもさんや教員の問題もありますね、小中学校も非常に今教員が不足したということですので、そういう目に見えないものからいろんな形のあるものまでですね、多種多様のものを大学は 対応できると思うんです、
はいはい、
できるだけ遠慮せずに行っていただいて、うん、私ども可能なところから支援をしたい、うん、そしてまた義援金もですね、できるだけたくさん集めて支援をしていきたいというふうに思っておりまして、はい、そういう意味で大学をしっかり利用していただきたいと思っております、
うん、学生の中にはやはりボランティア活動などということにも関心を持っていらっしゃる方、はい、多くいらっしゃるかと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、学生も教職員ももう一日でも早く行きたいという手がたくさん上がっておりますが、うん、はい、直後はですね、非常にかえって迷惑かけるかもしれないということで、少し差し止めるような感じもございました。
はい、
しかし今からはもうそういう時期に参っておりますので、大学としてもきちっと派遣する人をですね把握しながら、うん、教員職員含めてボランティア活動にも少し乗り出していく時期が来たというふうに考えております。
はい、この支援は本当に短期ではなくってこれから長期的な意味を持ってその支援をしていかなければいけないというふうに言われておりますが、はい、じゃあそういった意味でも大学のこの役割というのは大きくなりますね。
はい、大変大きいと思います。
はい、
ぜひ私どももしっかり力を結集して頑張りたいと思っております。
期待しております。
はい、
今夜は本当にたくさんまたお話をいただきました。今年1年また大学忙しくなりそうですけれども、学長どうぞ体力作りに、
はい
はい、何か体力の作り何かなさってるんですか。
そうですね、やっぱり運動不足が一番ですので、チャンスを見つけて歩いたりですね、
はい、
いろんな運動をしっかりして体力作りに励みたいと思っております。
やはりいざという時に学長の一言というのがとても重たくなるかと思いますので、はい、どうぞ体には十分気をつけていただいて、
はい、
またぜひお話を伺いたいと思います。
はい、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも失礼します。